アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
水はその姿を自由自在に変えながら長い長い旅をする。雨水から川の流れ、静かな池の水となり、一度眠りにつく。旅の途中で磨かれて磨かれて、澄んだ飲み水となり、私たちの命へ飛び込む。長い旅をして水はようやく命を守る水になる。クボタは限りある水資源を循環させて、安心安全な水環境を実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、未来を耕す人。
皆さんこんにちは。8月に入り、東京は蒸し暑い日々が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。熱中症などにはくれぐれもお気をつけて、水分補給や休憩をこまめにしていただくようお願いいたします。アグリの未来、今月も元気にお届けいたします。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎回さまざまなゲストの方をお迎えし、吉田さんとともにゲストの方を取り巻く現状、問題、課題などをお聞きして、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナー、題して未来を耕す人から始めてまいります。今回も我々スタジオを飛び出しまして、東京都あきる野市にあります陽沢ヤギ牧場さんにお邪魔しております。緑豊かな山の中にあるこちらのヤギ牧場ですが、今お話ししているところからヤギ見えるんですけれども、先ほど近くで触れ合ってきて、とっても可愛いヤギちゃんたちがたくさんいました。今日はたくさんお話し聞けるということで楽しみにしています。陽沢ヤギ牧場の堀至さんにお話をお伺いするということで、吉田さん、堀さんのご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、私堀さんに初めてお会いしてインタビューしたのは、ちょうどこの牧場がオープンする頃ですね。チーズを作ってるんですけれども、チーズの工房もまだ作ってる最中ぐらいのタイミングだったと思います。堀さんもともと東京理科大を卒業されて、その後一旦一般の企業に就職したんですけれども、3年ほどですかね、働いた後に、きっかけがあって農業の世界を志すようになって、それで北海道とそれから東京の八王子で牧場で酪農やそれからチーズの作り方などを学ばれて、2020年にこちらに牧場を開かれました。私このチーズ食べたことあるんですけれども、とっても美味しいんですよね。一体この牧場をどういうふうに築いてこられたのか、これからじっくりお話を伺ってみましょう。
はい、それでは早速堀さんにお話をお伺いしたいと思います。堀さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですが、堀さんは東京理科大学で物理を学ばれたとお聞きしましたが、なぜ酪農、特にヤギの飼育を仕事に選ばれたのでしょうか。
そうですね、高校とか幼少期からどっちかというと理系な少年だったんですけど、まだ将来の、仕事というか、ね、何をするかがまだ見えてない時だったんで、大学にはその時得意だった物理を学びたいなと思いだけだったんですけど、実際にそれがその自分の生活とか、将来どうなりたいかみたいなのを大学時代にこう考え始めた時に、どちらかというと巣がこういう自然の中で暮らすのが性に合ってるっていうか、そういうとこだったんですかね。なんで物理を勉強したことと、一見違うようには見えるんですけど、もしかしたら物理と共通してるのかもしれないですけど、僕の中のどっちかというとその人生観というか、 生涯わたって、まあ、普遍的なっていうんですかね、まあ、生涯携わ自分のそのあんまり他に依存したりとか何かなんか周りからこう搾取したりとか自分が何か依存したりとかどちらかというと自分が自立できるような形でその仕事に携わりたいなっていう思いがあって、でそういう仕事って何だろうっていうのを考えた時に、まあ、農業っていうのがいいのかなっていうのはあって、で米農家をやろうかなとかトマトをやろうかなとかそういうことを考えた時期があったんですけど、でそういう時に、まあ、テレビで酪農家さんがチーズ作りをしているあの農場を知る機会があって、でその時にはこれだなっていうのがあって、まあ、そこからもう家畜を飼ってチーズを作るっていうのをとりあえず夢として決めたっていうのはありますね。
酪農といっても幅広くあると思うんですけれども、なぜヤギに注目したんですか？
そうです、最初はあの牛を飼ってチーズを作るっていうつもりでいたはいたんですけど、まあいろいろ北海道でチーズ作りをして、まあ、最初牛を飼うつもりで北海道に行ったんですけど、いろいろ将来に模索していく中で、まあ、なかなか牛だとやっぱ初期投資とやっぱ土地の広さがだいぶ必要だっていう点もあったりして、でまあ、日本ってどちらかというと、まあ、山林が多くて、まあ、7割が山林だって言われてるぐらいなんで、まあ、なかなか広い土地を確保しようと思ったら、まあ、山ぐらいしか残ってないって言ったらいいんですかね、条件のいい平らなところはなかなか手に入りにくいし、まあ、値段も高いと思うので、まあ、山しかないなっていうことで、でちょうどその時に北海道でチーズ製造してる、まあ、研修生の仲間が結構みんなヤギを飼ってチーズ作りたいって言ってて、で僕最初なんでヤギなんだろうって僕も思ってたんですよ。でもやっぱ調べていくとやっぱお金がかからない点とか、まあ、海外ではヤギのチーズって結構普通に食べられてるものだったりするんで、で調べていくうちにやっぱりその日本でのこの土地的な、まあ、相性もいいし、でまだ日本でヤギのチーズがそんなにこう主流にはなってないので、どちらかというと海外から入ってくるものがほとんどなので、まあ、それを日本で作れるっていうところの、まあ、良さというか、そこはそのまだ伸びしろがあるというかチャンスがあるんじゃないかなと思って、まあ、牛ではなく最後はヤギにして、決めたっていうところはあります。
はい、ラジオなのでこの今のこの風景っていうのを周りの光景をですね、リスナーの皆さんにお見せすることができないのが残念なんですけれども、こう東京とは言ってもですね、まあかなりもう山の中で周りも急斜面ばかりで、で森に囲まれてますよね。こういう斜面地でヤギっていうのは育てるっていうのは向いてるんでしょうか？
まあヤギはもともと、まあ、漢字で書いても山の羊って書くぐらいなんで、もともと山岳地帯に住んでた、まあ、生き物、まあ、動物を家畜化したっていうことだと思うんですけど、十分うちのかなり急峻な斜面でも、まあ、適応はしてくれてます。まあ、ただ山の方がいいんですかってよく聞かれるんですけど、まあ、人間からしたら平らな方が楽なことには越したことなくてまあヤギは十分適応はしてくれるんですけど、まあ、本当に効率を求めてたくさん飼って規模拡大しようと思ったら、まあ、やっぱり平らな方が人間にとっては楽ですよね。
まあ、でもさすがにこの立地だと牛は難しいですよね。
牛だとちょっとやっぱり斜面が持たないっていうか、まあ、牛自体も多分適応ができないぐらいの斜面だと思うんで、ちょっと難しいんじゃないかなと思います。
これまで数年こうやってヤギを育ててこられて、はい、どうでしょう、育てる難しさとか、大変だなと思ったことっていうのは何かありますでしょうか？
そうですね、まあ、やっぱり牛もヤギもそうなんでしょうけど、やっぱり食べる量がすごい多いので餌の調達っていうのが、まあ、どっちかっていうと一番大事なところで、まあ、それがうちの場合ミルクにしてチーズにするっていうところまで考えると、やっぱりいい草をいっぱい食べてもらいたいっていうのがあるんで、まあ、草の調達っていうのが一番、まあ、大変であり大事なところかなと思いますね。
酪農は輸入肥料、餌の値段が上がっていて大変な状況にあるとお聞きしましたが、堀さんはこのヤギたちの餌はどのように調達されていますか？
うちも今まあ、山間部で緑は多いんですけど、ヤギの餌の主体となっているのは、まあ、一般的な酪農家さんと同じで海外からの牧草が、まあ、メインにはなってるんですけど、 まあ、ようやく棟数を今までここ4年かけて規模拡大してきて、理想の棟数までは増やせてこれたので、まあ、ここからはあの規模拡大というよりかは草の自給をなるべく、まあ、国産というか、まあ、自分で草を育てて刈り取って、まあ、もしくは放牧をして、あのなるべくこの地域の草を食べさせて、まあ、ここでやる意味っていうのをもうちょっとより濃く出せたらなというふうに思ってますね。
さっき木の枝をポキッと堀さんが折って、葉っぱをあげたらヤギがもうたくさん集まってきて一斉に食べていましたよね。ヤギはあれですか、その辺にこう生えてるこう木の葉っぱとか草っていうのは普通に食べるものなんですか？
そうですね、あの牛よりもあの木の葉っぱの嗜好性が高いっていうふうに言われてて、まあ、やっぱりそれは山岳で育ったからそういう食性というか嗜好性があるんだと思うんですけど、あげちゃいけない、まあヤギにとって食べ過ぎると毒になる草もあるんで、全部が全部いいっていうわけじゃないんですけど、与えていいものをまあこちらで、まあ、経験とその知識であげていいものはなるべく与えるようにしてます。
今ですね、基本的には小屋の中でヤギを育ててると思うんですけれども、もしこれが隣のその斜面地っていうのもかなり借りてるわけですよね。
そうですね、
あそこで放牧できるようになったらヤギにとってのメリットっていうのもあるんでしょうか？
やっぱりあの自分であの足を使って、まあ、あの斜面を歩いて食べに行くということで、まあ、運動にもなるし、自分が食べたい草を自分で食べに行くってことが、まあ、本人にとって一番まあ幸せなことなんじゃないかなと思います。あとその全部が全部こう丸裸の斜面にしてるわけじゃないんで、まあ、暑いとこ時は自分で涼しいとこを見つけて涼しめたりとかできるでしょうし、こっちの人間の都合ですけど、あの放牧してると そこで草を食べて、そこで糞とおしっこして、であの小屋に帰ってきてくれるんで、まあ、土が肥えるというかという点もありますし、まあ、小屋掃除する人間の労力も減らせるんで、まあ、なるべく、まあ、放牧を主体にしたいなという思いはありますね。
こうあれですね、山の中のかなりもう行き止まりに近いところですけれども、下から車で登ってきた人がパッと開けた光景の中に草を食べてたり遊んだりしているヤギが放牧されている姿を見たらちょっとした驚きですよね。
そうですね、僕もあのそこはちょっとみんな驚いてくれるんじゃないかなって、ちょっとできたら面白いなと思って、まあ、早くやりたいんですけど、まだそこの開発中っていうか斜面はあるんですけど、まだ柵が張れてないんで、ヤギを放しっぱなしにして放牧っていうふうにはまだできてないので、まあ、これからそこを整備して、まあ、早くそういう状態にできたらなというふうに思ってますけど。
楽しみですね、はい、ただ念のためになんですけれども、最近全国各地でクマが出没してるっていうニュースがありますよね。その辺ちょっと心配になりませんか？
そうですね、今のところ、まあ、あきる野市内でも結構今年は特にあのクマの目撃情報は例年になく多くって、
多いんですか？
多くて、で僕も5月に一度子グマを見たことがあって、この地域で、あ初めて見たと思って、心配するのは小ヤギとかが何か悪さされたら嫌だなって思うんですけど、まあ、まだ今のところそういういたずらを覚えてるクマじゃないことを、まあ、願ってはいるんですけど、ちょっと警戒はしてますね。
そうですね、注意が必要なところですね。
本当に自然豊かで、周りを見渡してみればヤギを育ててる小屋もチーズ工房も DIY 感があふれていると思うんですが、これってご自身で建てられたんですか？
そうですね、あの父が手伝ってくれて、あの父があの、まあ、もう半分引退してるんですけど、あの木工作家をやってまして、まあ、木の仕事はかなり得意なので、あの父の持ってる工場で材木をちょっとカットしたりして、それをこっちに持ってきて組み立てるみたいな、だいぶ力を貸してもらって、まあ、身内だけで自力で建てたっていう感じの、まあ、地図工房もですね、ヤギ小屋も両方、まあ、木材でトントンコツコツ作った感じがありますね。
すごいですね。なんか特にこだわってる点というかありますか？
そうですね、やっぱり一番はあのヤギを飼育する上で、まあ、欲しい機能がまあいくつか、あのここに扉が必要で、ここで餌を食べて、で こちら側で水を飲ませたいとか、そういうその必要な機能があるんですけど、まあ、それを僕がこう、まあ 設計というかその機能を洗い出して、でそれを父と一緒にこう作り上げる、まあ、だから機能性、飼育する上での機能性は割といいんじゃないかなというふうに思ってます。そういうふうに建てたっていう感じですかね。
こ ちらのそのチーズなんですけれども、とってもですね癖がないというかさっぱりしていて、しかもすごい美味しいんですよね。このチーズ作りっていうのでこう工夫した点とか、どうでしょう、作ってみるときにこう気を使った点とかいかがでしょうか。
そうですね、最初本当量が少ないときは教わった通りというか、まあ基本的な製造方法を忠実に守って作ってみたら、まあ、最初の本当試作レベルの量が少ないときは美味しくできて、あ、簡単じゃんって思ったこともあったんですよ最初。でもやっぱりそれがこう量が増えてきて、まあ、量産体制になって始まると、やっぱりいろいろなトラブルが、まあ、いくつかこっちのトラブルが解決したと思ったらなんかまた別のが出てきたりとか、やっぱり初期の方は結構あって、でそれの原因を、まあ、調べてというかしらみつぶしに、あ、で原因はこれだったんだっていうのを、まあ、自分で解決しなきゃいけないところがあって、まあ、それに 1,2 年かかったのが、まあ、まあ苦労したとこというか、まあ、だから美味しくするためにこれをやればいいというよりかは、やっちゃいけないことをこう気をつけていったら最後こう残ったのが、まあ今作ってるチーズっていう感じですかね。
例えばどんなトラブルがあったんですか。
一番ひどかったのは、まあ、ミルクを低温殺菌して、でその後乳酸菌をミルクに入れて、まあ、発酵してもらわなきゃいけないんですけど、で丸1日こう24時間発酵させて、翌日次の作業があるんですけど、全く発酵してなくて、甘い香りがミルクからしてきて、本当はちょっと軽く酸っぱい匂いがするはずなんですけど、もうその時点で発酵してないとなると、もうとりあえずその鍋に入ってるミルクは、まあ、チーズにならないので、あ、原因は何だったんだろうと。で次やっても同じ、それが2週間ぐらい続いたことがあって、やっぱこの道具が汚れが残ってるのかなとか言って、いろいろこう潰してて、最後にもうこれしかないっていうところでその道具をつけ置きしてしっかり洗って製造したら、元通りに復活したんで、あ、これが原因だったんだって。これは洗浄甘くしてたらトラブルが起こるっていう、その、まあ、確かに入り組んでるちょっと洗いづらい道具ではあったんですけど、それは本当にしんどく、何しろちょっとヤギに申し訳ないっていうかね、あの
なるほど
ミルク出してくれて、
はい、
でそれはまあ僕も労力を使ってますけど、で蓋開けてみたら、あ、ダメでしたって、それをまたちょっと山の斜面にちょっと捨てに行かなきゃいけなくて、ちょっとそれは本当しんどかったですね、はい、いろんな意味でしんどかったですね。
さっきはですね、牧場の中を堀さんが歩くとですね、ヤギが飛び跳ねながら追いかけ回して、
うんうん、
やっぱり堀さんに懐いてるし、堀さん自身もヤギに愛着っていうのは相当深まるもんですかね。
あ、そうですね、それはあの、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、家畜って言えばそれ家畜なんですけど、まあ、ペットではないですし、まあ、どっちかっていうとその、まあ、家族寄りな感じな認識で、まあ、すごいめでてる、まあ、可愛いんですけど、なんかこう愛玩動物のようにこうめでてるかというと、お、今日も元気かみたいな感じのこう関係性なんで、はいはい、であの子ヤギ、うちで生まれた子ヤギはかわいそうっちゃかわいそうだけど、親からすぐ離して、僕が親代わりをしてこうミルクを飲ませたりとかしてるんで、まあ、そういう意味でこう僕がゼロから育てたヤギたちなんで、あのうちにいる子たちは、だからそういう意味で僕には相当懐いてくれてるし、餌をくれる存在っていうことなんでしょうけど、彼らにとってはすごい、まあ、僕を慕ってくれてますよね、
はい、あの小屋の建築から餌の調達まで、あの全てご自身でされてると思うんですけれども、うん、なんかその壁にぶつかった時とか悩みが出た時ってどのように解決してるんですか。
そうですね、まあ本当にもう自分で解決できないなと思った時は、まあどっちかっていうとその距離的に近い同業があんまいないので、うん、まあ、北海道時代の先輩とか、まあ、ヤギを飼ってる、まあ、仲間というか知り合いというかに、もう最後の最後はもうこれで困ってるんですけど、こんなトラブルありませんみたいな、もう最後はもう そうやって先人に聞くしかないんで、まあ、それがね、あのすぐ行って会えるぐらいの距離にいればいいんですけど、なかなかヤギを飼ってる方が近くにはいないんで、もう今までお会いしてきたその世話になった方々に連絡をして、あのっていうこともまあありますね。でもまあ基本的には自分で考えて自分で解決するっていうのが、まあとりあえず第一番で、まあ、それができないとやっぱり かなり酪農っていうのはあの、まあ、僕のスタイルがそうなのかもしれないですけど、まあ、何でも屋さんなんで、言ったらチーズを作るためにね、ヤギの小屋掃除とかも含めてチーズ作りになってるわけなんで、小屋も建てたり 穴掘って柵食い立てて柵張ったりとか、もう本当何でも屋さんなんで、そうです、合ってますかね、はい、
そうですね。ここで暮らしを成り立たせるっていうことも含めて手探りで、まあ、やってこられたわけですね、
はい、このような自然があふれる環境でご家族と一緒に暮らされてると思うんですけれども、良かったなと思う点ってありますか？
そうですね、まあ、子供が今7歳と4歳の双子の、まあ、3人男の子がいるんですけど、まあ、自然の中で一緒にこう、ね、川で遊んだりとか、本当目の前に沢が流れてたりとか、まあ、本当自然に近いことがすぐ庭先にあるし、まあ、ヤギがいることで刺激も受けるだろうし、あと一番はやっぱり僕がその仕事をしている姿を普段の環境でそれを見てくれてるっていうところが、まあいいとこなのかな、まあ、自然とはちょっと関係ないかもしれないですけど、その生活とこの酪農がすごい近いところでやってるのは、まあ、子供にその仕事を見せられるっていうのは一ついい点かなと思いますし、まあ、それはこの環境じゃないとだからこそできる特別な、まあ、環境であるのかなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっとうまいこと場が出ないんですけど、
はい、あのちょっと前新型コロナが流行っていた時期がありますね、はい、あの頃3密っていう言葉がありましたけれども、それとは対極の生活環境ですよね。
そうですね、隣の家も見えないですし、外に出れば緑しかないっていうような環境なんで、だからそういった面では、あ、結構あの東京都内で緊急事態宣言とかが出ると皆さん結構本当に苦労されたと思うんですよ、その密になっちゃいけないとか。そういう意味ではうちはもう最初からそうじゃないところにいたので、そういうストレスは多少なかったのは、まあ、良かったのかなと思いますけど。
マスクってしてました？
してなかったですね、まあ、家ではそれはもちろんする してなかったですね、まあ、お客さんが来たらちょっと、まあ、気にはしますけども、は
い、どうでしょう、その豊かな自然で意味もあると思うんですけれども、なんかちょっとこう危ないなとかですね、お子さん育てていてですね、うん、ちょっと怖いなとか思うことっていうのはなかったですか？
そうですね、やっぱり、まあ、さっきの熊のこともありましたし、まあ、どうしてもちょっとあの崖っぽいところが多い立地なので、
てか正面崖そのものですよね。
そうですね、長男は結構、まあ、やんちゃなところもあるんで、すぐ崖に登りたかったりとかして、この間すごい高いところまで登って、まあ、僕は割と寛大な方なんですけど、そういう点に関しては、まあ、妻はちょっと心配するんで、ちょっと早くそーっと降りてきなさいみたいな言ったりもしましたけど。
正面にほぼ直角に見えるんですけれども、数十メートルの高さの崖になって、その上に木が生えてますよね。
そうですね、
あそこですか？
もうあそこまで登ってて、はい、おーいとか言ってましたけど、はい、ちょっと怖かったですね。
お子さんの方が、
あ、そうですそうです、
おーいって
長男が上からおーいって言ってたんですけど、
もう全く怖がらず、
うん、来れたよみたいな感じ
こういう環境なので、街中で暮らしているのと違って、まあ、いろんな自然の中で挑戦ができるっていうことではありますよね。
そうですね、自然の中で遊ぶってことが自然に培われていくような感じはありますよね。
堀さんが飼育されたヤギのチーズってどこで買うことができますか？
うちの一番近所だと温泉施設の、秋川渓谷瀬尾戸の湯って温泉があるんですけど、そこの売店で買えますし、あと他には J 秋川の農協さんの農産物直売所、まあ、野菜とかが売ってる冷蔵品コーナーに売ってまして、秋川ファーマーズセンターと、あと五日市ファーマーズセンターでもお買い求めいただけます、ね、
あのこの後私も買わせていただくのでとても楽しみです。
というわけで、東京の都心部から、まあ、1時間ちょっとの距離ですけれども、これだけ緑自然が豊かな中で、家族と一緒に暮らして、そして同じように家族であるヤギを育てながら、まあ、とても豊かで素敵な暮らしができるということを堀さんのお話で、知ることができましたね。
ということで、今日は東京都あきる野市にあります養沢ヤギ牧場さんにお邪魔しまして、堀至さんにお話を伺いいたしました。堀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アグリ温故知新。
さて、続いてのコーナーは、知り合いについつい話したくなるような アグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし、解説いただくコーナー、アグリオンコ知新です。吉田さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今回取り上げるのはリドリー・スコット監督でマット・デイモンが主演しているオデッセイという SF 映画です。
オデッセイ、
はい、シンプルに言うと、火星の探査に行ったチームが巨大な砂嵐に直撃を受けて、みんなこう火星から避難するわけですね。ところがマット・デイモン一人ですね、まあ、みんな彼が死んじゃったと思ってるわけです。取り残されます。そこから彼のサバイバルと彼を救出する物語が始まるんですけれども、想像してみると分かるように、このテーマっていうのは食料をどうやって確保するかっていうことなんですね。
そうですね。
ちょっとその素材の映像を用意しましたので見てもらいましょう、はい、主人公のマット・デイモンが冷蔵庫から何かを取り出しましたね。
取り出しましたね。
ジャガイモなんですね。
ジャガイモ。
そしてここで彼のセリフが出ますけれども、彼は植物学者なんですね。ここから彼が食べるものがない火星で生き残っていくための挑戦が始まります、うんうん、はい。そこで彼がやったのはですね、火星を去っていった隊員たちみんなの排泄物、これがバッグに入れて保存されていたんですけれども、うんうん、
はい、
それを使って土作りをして、ジャガイモをその畑に埋めて、芽が出て育ってきます。
あ、じゃあジャガイモが育ったってこと
に収穫に至ったんですね。
すごい。
はい、これが宇宙基地の中のシーンですね、うんうん、マット・デーモンがトレイに乗せて運んでいるのは収穫したジャガイモ。
あ、でも立派なジャガイモですね。あ、
ケチャップ
、美味しそう、食べてる、
最高のごちそうですね。
いいですね。
はい、そこで今回のテーマはジャガイモなんですけれども、もともとですね、原産はペルーからボリビアにかけてのアンデス高地でもともと誕生した作物です。そしてインカ帝国をスペインが征服して、このジャガイモを持ち帰ってヨーロッパに、ここから時間をかけて世界に広まっていきます。で、ジャガイモの強みっていうのは何かっていうと、はい、当時で言えばですね、麦と比べると収穫量が多いです、多かったんですね。それから痩せた土地でも育つことができる、ちょうどマット・デイモンが育てたみたいに火星に植生のですね、畑を作って作ることができたっていうのも、そういうジャガイモの特性かもしれないですね。
なるほど。
それから栽培方法にも特色がありまして、はい、種を取って育てるのではなくて、包丁で2つや4つくらいにカットして土の中に埋めます、
はい、
そうすると茎が地表に向けて伸びていきますけれども、その地面の中にですね、たくさんお芋ができてくるわけですね、
うんうん、
というわけでジャガイモっていうのはクローンで増えていくんですよね。
ああ、そうなんですか。
遺伝的には全く同じものです。なので、とても大切なその食べ物なんですけれども、かつてはですね、はい、アイルランドが19世紀半ばものすごくこうジャガイモが好きな、うん、社会になってですね、みんながジャガイモを食べていました。ところがある年ですね、疫病が流行ってしまって一気にジャガイモが取れなくなったんですね、うん、その時に悲しいことにですね、100万人が飢えで亡くなってしまったというふうに言われています、うん、つまりとても大切な作物なんですけれども、一気にこう病気によってですね、被害が蔓延してしまうかもしれないというリスクもはらんでいます。このジャガイモが日本に渡ってきたのはですね、まあ、1600年前後ぐらいと言われてるんですけれども、オランダ人が長崎にこのジャガイモを持ってきました、はい、これいろいろ諸説があるんですけども、最初に持ち込まれたのはいつかっていうのは、うんうん、なんでジャガイモっていうかご存知ですか。
なんでしょう。
今で言うですね、現在のインドネシアですね、そのジャガルタ、
ジャガルタ、
当時で言うとですね、はい、ジャガタラというところから長崎に持ってきたので、ジャガタライモというふうに呼ばれました。
そうなんだ。
それがなまってジャガイモっていうふうに言われたと言われています。でもですね、日本各地のこのジャガイモのですね、
はい、
呼び名を見ていくと、実はもっと全く違う呼び名もあるんですよね。
あ、そうなんですか。
例えばですね、東北地方ではアップラとか、
アップラ、
アンプラとか、
アンプラ、
アプライモって呼んだりします。
聞いたことないです。
これクイズなんですけども、
はい、
よく多分誰でも知ってる 100% 食べたことがある果物と関係してるんです。
リン
ピンポンですね。
そうですよね、響きで。
はい、
そうなのかな、東北っていうのと。
このですね、じゃがいもっていうのは、
はい、
とっても栄養が豊富でですね、例えばでんぷんメインですけども、うんうん、タンパク質、ビタミン B1、 ビタミン C などを豊富に含んでいて、オランダ語ではですね、アールドアップル、土のリンゴって呼ばれてるんですね。
ああ、そうなんですか。
というわけで、
はい、
そのアップルというところから派生して、おそらくこういう東北での呼び名ができたんじゃないかなというふうに言われています。で、日本に渡った後もですね、これジャガイモっていうのはいざという時にとっても貴重な作物で、
はい、
先ほど申し上げたように痩せた土地でも育つっていうだけじゃなくて、うんうん、寒さに強いんですよね。
あ、そうなんですね。
と当時の江戸時代といってもですね、その後、まあ、昭和に入って平成までもあったんですけれども、日本の主食はお米ですよね、
はい、
お米が例外にあった時にですね、主食のお米が食べられなくなりますね、うん、そういう時でもジャガイモは寒くても育つわけですね。というわけで、
はい、
緊急事態にですね、人々のですね、栄養を支えるというとても重要な作物として大切に守られてきました。
あ、そうなんだ。
で、今現在ですね、食料安全保障というものが世の中で言われるようになってますけれども、はい、そのための政府のですね、指針の究極のシナリオは、国民が本当に飢餓の状態に瀕してしまった時にはですね、日本にある農地をフルに使って、
うん、
技術も人もみんなが参加してですね、芋を育てて飢餓をしのごうというふうなシナリオが想定されています。
じゃあ芋によって助けられる可能性があるということですね。
そうですね。でもできればですね、芋によって助けられるような事態が来ないように、
うんうん、
政府はきちんと食料政策を運営してほしいですね。
そうですね。貴重な話ありがとうございます。ということで、アグリオンコ地震、次回もお楽しみに。
アグリの未来。この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノート、アグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。